宣教、手放してもいい、従う道はなくならないと題して吉高加納牧師に取り次ぎをお願いします。
皆様おはようございます。画面の向こうの皆様もおはようございます。先週は私たちが根ざすもの、どこに根を張るかというお話をしました。今日は同じような観点ですけれども、私たちを支えているもの、そのことについてご一緒に考えたいと思います。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。意気盛んにイエス様に挑んできた一人の青年は、悲しみを浮かべ、いたたまれず立ち去っていきました。どんなことにでも即座に反論ができる、そんな自負を持ってきたこの青年が、一言も言葉を返すことなく立ち去っていきます。自分のやってきたことに満身の自信があった彼が、怒るわけでもなく、ただ悲しんで立ち去っていきました。何でもできると自信があったのに、自分にできないことを知らされ、自分を支えてきた大きな柱が粉砕されてしまったんです。彼にとってそれは怒りではなくて本当に悲しみでした。今朝は悲しみながら立ち去るしかなかったこの青年の言葉や様子を見つめてまいります。私たちがイエス様の前から悲しみを持って立ち去ることがないようにと願いながら、今朝はこの青年を見つめてみたいと思います。一人の青年がイエス様に近寄ってきて質問をします。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。これに対するイエス様のお答えは、なぜ良いことについて私に尋ねるのか、良い方はお一人であるというものでした。さて、青年の単刀直入な質問の中にはすでに2つの問題があります。問題というのは間違いというよりは外れているという意味での問題です。それは、永遠の命を得るには何をしたらという問いの立て方と、またどんな良いことをという考え方です。皆さん、今日の礼拝の最後にもし宿題が与えられたらどうしますか。今日から1週間1日1つ良いことをしましょう。それをメモっておいてください。来週お互いに集まった時に発表します。まあ、こんな課題が出されたら、まあ、きっと皆さんは実際は何をしていいのかわからなくなってしまうと思います。当然のことなんです。良いことというのはそれがそれとしてそこにあるようなものではないからです。良いことを抽象的に考えたり議論したりすることはできるんです。まあ、例えば人を親切にする、これも良いことです。けれど、親切という良いことは、あそこにあったりここにあったり、自分の力で生み出したり時間を決めて取り組んだりするようなことができないものです。よし、今日は親切をする日にするぞ、そういうようなものではないんです。親切、それは出会いの中で生み出される技なんです。出会いというのはたまたまです。いつどこでということは分かりません。親切はたまたま出会った時に今ここでという、そういう技です。それに何よりも 相手の必要の問題なんです。ところがこの青年はそれを尋ねてきます。良いことという何かがある。その良いことを実施することによって私は良い人として存在するようになる。彼にとって良いことも良い人もここあそこ誰というふうに固定して捉えられています。そして永遠の命も大元の彼の関心、永遠の命についてもそのように動かないものであって、それを得るためには何か固定した課題をクリアしていくことが、そのようなことで自分のものにすることができると考えてしまっています。良いことをする、良い人になる、永遠の命を得るために何かをしたい、この青年に、そのように思っているこの青年に決定的に欠けているものがあるとするならば、それは彼の考え方の全てに他者との出会いが含まれていないという、他者不在ということがあります。全ては自分だけで完結できる、そういう世界を生きてしまっているわけです。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はただ一人神だけである、そう答えるイエス様の答えが、最初読んだ時には、さらっと読んだ時には何か噛み合ってないなというか、イエス様すり替えたんと違いますかというふうに思った方もいらっしゃるでしょうが、この他者との出会いという問題、そのことを念頭に考えていきますと分かります。良いというものはここにある、あそこにあるというものではない。あるとするならば神だけが良い方であって、その神が与えてくださる出会いの出来事の中に招かれた時、神の思いを尋ねながらその出会いに向かい合っていこうとする時に、あなたの中から良いことが引き出されるかもしれない。イエス様はただそのことを彼に伝えたいのです。そして言ったんです。神は生きる上でいつも私たちを招いておられるんだ。その神の招き、神の思いは何よりもすでに戒めの中に表されている。それを生きていこうじゃないか。即座に青年は問い返します。どの戒めですか。ここにもはっきりと青年の人生論や価値観が現れてますね。関係のことだったんです。戒めは神とあなたの関係のこと、生きる歩みの中での他者との出会いのこと、その出会いに押し出そうとしているイエスに対して、どの戒めと問います。もう彼の頭の中には生き方マニュアルがファイルのようになっている。そして自分がどれが足りないかと探しているようなものです。彼は迷いなく言うんです。それらはみんな守ってきました。まだ何が自分に足りない、何が欠けていると思われますか。こういう青年のような考え方や生き方を、とはいえ私たちは簡単に笑うわけにもいきません。彼なりに一生懸命です。彼なりにできるだけ正しく生きたいと願ってはいるんです。正しさを追求し、良き人間になって生きようとすること、それはそれで賢明な姿勢です。しかし福音書は、そしてこの記事は、正しく生きよう、正しく生きようとする人間の持つ悲しさを映し出してくれています。ルカ福音書には皆さんご存知の良きサマリア人の例えがありますが、祭司やレビ人、宗教者たちがその職務を全うするためには死人に触れてはいけないという戒めを厳格に守っていきたいと考えて、目の前に倒れている瀕死の人の傍らを通り過ぎていく話が語られますね。たまたまというのはこういう出来事なんです。ヨハネ福音書が記したイエスを試そうとして、会員の女を引きずり出して 石打ちにするのか許すのかと詰問をする。そのような方法で白黒をつけようとする正しい人たちが持っている底意地の悪さ、ゾッとするような冷たさのことを私たちは聖書を読んで知っております。また何といっても当時最も正しい人々とされていた祭司長や律法学者たちが、そんな人たちが集まっている最高法院、最高議会と呼ばれるところが神の子の暗殺を企み判決を言い渡した場所であると、まあ、判決はピラトが言い渡しますけれども、それを企んだ場所になった。それも実に皮肉なことであります。こっちが善でこっちが悪、善と悪というものをこことかあそことかこっちとかに固定したときに、人間は必ず分裂しいさかい合います。善と悪の境界線、それを簡単に持ち込んだり線引きをしたり壁のように人と人の間に立ててはいけないんです。そうではなくて、私もあなたもこっちもあっちも同じ一人の神様から善へと呼びかけられているんだ。常に今ここで誰もが神様からよく生きよと呼びかけられているんです。良いことへの招きは今神様から招きとして出会いとして来ている。それは日々新たに来ている。あの人いい人よと言われている人が今良いことができるかどうか全然別の問題。良いこと、良い生き方を求めるのは悪いことではありませんが、しかし神の招きのこと、それから他者との出会いのことを抜きにして、ここにあそこにと追い求めようとするときに、要するに定義された正しさをファイルすることはできても、傷んでいる人や弱い人の気持ちなどがわからないまま、気づかないまま通り過ぎるという鈍感さや、人との出会いなど価値あることと思わない、いつも自分ばかりが気になっている、そんな自己愛満載の人、あるいは、まあ、ナルシズムに陥っている人、そんな風になってしまいます。で、最悪の場合、自分のようにできない人を蔑み攻撃し始める暴力的な人間がそこに起こってしまいます。神の呼びかけを忘れ他者不在の中で作られる正しさというのは本当に恐ろしいものだということを私たちは覚えておかなければならないと思います。正しさを追求するというのは追求し間違えると恐ろしいということです。それにしてもこの青年のことが本当に気になります。どの戒めですか。それらはみんな守ってきました。他に何が足らないんですかと口にするこの青年のことがとても気になります。気になるっていうのは心配になります。彼はどんなことでもやれてきたと豪語するほどの人なんですけど、どうやらちっとも自分自身を喜べてない。ありとあらゆることに挑んできたというんですが、何も腑に落ちてない。いつまでも存続する永遠なるものに対する渇望がいつもいつも彼の裕福な人生を揺さぶっている。いつもつかめずにもがいている、そんな彼です。彼が探していた永遠の命、永遠の命を求めるということは 単に不老不死の命が欲しいという意味ではなくて、永遠の命を求めるということは人生を支えている変わることのない真実の支えが欲しいということと同意義だと思います。人生を支えるものを新たに見出すということは、新たに人生の支えを見出すということは、同時に自分の人生を今まで支えていたものが何であるかということを思い知らされるということでもあります。そしてその時それを手放しますかという問いが必然的に起こる。この青年はイエスの言葉にきっと愕然としたんだと思います。それは自分を支えてきたものが何だったかということを一瞬にして知らされてしまったからです。何でもできると思ってきたけれど、どうしてもできないことがある。財産を捨てること、イエスに従うこと、これはできない。そのできないという彼の中に、彼の人生をそれまで支えてきたものの本質があります。たくさんの富に支えられ、安定した地位と約束された将来に依存しながら、良い人間であることを目指し、さらには天国の住人としてのチケットも欲しい、安心と自分の欠点のなさとが彼の自意識であり、彼の欲望であり、それが彼のアイデンティティでした。彼は永遠の命を得たいと願いながら、自分の 人生像以外のものを決して見出したいとは思っていなかった。永遠の命を探しながら自分は手放さなかった。私に従ってきなさい。知られざる驚くべき世界へとあなたを伴う。これまでの支えを捨てて私に従ってきなさい。あなたを支えていたあらゆるもの、その中心的なものを手放して、神をあなたの新しい人生の支えとして歩んできなさい。イエスの呼びかけは彼にはそう聞こえたのではないでしょうか。去りゆく青年を見つめながら、青年を見送りながら、弟子たちがため息交じりに言いました。それならば一体誰が救われることができるのだろう。そうなんです、私たち人間のうちには誰が何を積み上げようと自分自身で神の国を手に入れることができるようなものはいないんです。神の国はプレゼントです。ただ神の恵みと神の愛によります。またイエス様の招きに本当の意味で誰が従うことができるでしょう。誰もいないと思います。弟子たちもみなそうでした。実は私たちの現実の事実とはまさしくこの青年と同様で、悲しみながらイエスの前を立ち去るしかないものだということです。できれば悲しみながら立ち去ることをしないで、恥じらいながらついていく、ためらいながら後ろをついていく、それを選び取ることができたら幸いです。この青年の背中を見ながら、この青年の悲しみを深いところで受け止め、こうして悲しんで立ち去っていくしかない人間のために、イエスはその時また一口苦い杯を飲み干しておられたと思います。 彼は語るんです。神の国に入ることは人間の力では無理なんだ。ラクダが針の穴を通るより難しいことなんだ。ただ神の憐れみと許しだけなんだ。主イエスはこの青年のためにも十字架の道を進まれました。この青年を悲しませてしまう力、この世にあって最も人間を悲しい存在にさせてしまう富の力、マモンの力、それを打ち崩していくためにイエスこそが捨てたんです、自分を。そして神の思いに従いゆく道をイエスは捨てて歩んだんです。自分を捨てて歩んだんです。イエスが従い続けたんです。正しいことを積み上げ続けることも私たちにはできない。この青年ほどできない。そしてまた自分の人生を支えているものを捨てることも私たちにはそう簡単にできない。そういう点で私たちは富める青年と何も変わりはしません。今たちまち財産や家族を捨てる、そんなことはできないのが私たちです。いや、どちらかというと財産や家族の安全のために神を信じようとしているようなところがあるんじゃないでしょうか。誰がこの青年を笑うことができますか。私たちとて悲しみながら立ち去るしかないかもしれない。そこを恥じらいながらついていこうとしようではありませんか。しかし考えてみますと、私たちには嫌が多でも全てを手放さなくてはならない時が誰にも必ず訪れます。自分の死です。自分の死という場面です。どんなに嫌ですと言っても、多少先延ばしすることができたとしても、誰にも必ず捨てさせられる時、手放すしかない時、それが来ます。全てを手放すしかない時が来ます。その時にこのイエスの言葉だけが残るんです。私に従ってきなさい。全てを捨てなければならない時は、しかし決して全てを失う時ではない。私に従うという新しい命があなたのものになる。あなたは天に富を積むことができる。天があなたの命を支える。そういう約束の宣言が私たちの最後の締めくくりの言葉として響くというんです。私たちの人生と人生がその最後の最後まで従える道としてイエス様から見つめられている。捨てても従えるんですよ。手放しても道はまだ進めるんですよ。そのイエス様の根源的な、あるいは最終的な声が、私に従ってきなさいという声なんです。このイエス様の呼びかけを聞くことができる人生が、なんと嬉しいことでしょうか。お祈りをいたします。主よ、私たちは手放すことができません。手放すときにいつもいつも躊躇しますけれども、失ったとき、手放したときに、そこから新しい思いもしなかった恵みが流れ込んでくることも経験として知っております。主よ、そしてあなたの命に従う道は、私たちが全てを捨てなければならないときに明らかに立ち上がる、そのことを今日は信じさせていただきます。日々の暮らしの中で握りしめるもの、手放すもの、細々と問われると思います。その問いの中にあっても、どうかあなたは私を支えてくださっている、 この思いをもう一度思い返すことができるように、心をどうぞあなたが導いていてくださいますようにお願いをいたします。今日から歩む1週間、あなたの先立ちとお守りをお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。